ということで、秋田さんのリクエストで家のパワーについてお話しますけども、ま、家のパワーの高め方で火事で関して言えば、それはあのマナイさんの動画にいろいろ書いてあるし、セミナー行ったりとかして聞いてください。あの彼女のコンテンツなので私は勝手に喋れないんですけども、で家のパワーなんですけども、まあ、家の中が綺麗っていうのはもちろん当然なんですけども、私がすごく思ったのが欠乏感をなくすことかなと思うんですよ。欠乏感っていうのは、ないと困るとか、なくなったら嫌だとか、そういう感覚なんです。わかります？欠乏感って聞いて感覚ピンとこない人います？大丈夫？欠乏感っていうのがあるんですよ。だから例えば例で言うと、例えばこれまあどっちも構いませんけど、どうしようもない男性と付き合ってるのに別れられない、だってこの人と別れたらもう次ないかもしれないからとかね、この女性って本当ろくでもないのに別れられないとか、そういうのも一緒です。こう欠乏してるんですよ。埋めたい、足りないから埋めたいっていう感覚なんですよね。これすごく持ってる人多いんですよ。私も欠乏感だいぶ埋めちゃったんで、欠乏感ってなんだっけって最近忘れちゃったんですけど例えばすごく学歴が低い方がいたとして、学歴コンプレックスがあるとしますよね。学歴は別に低くてもコンプレックスに思わない人もいるじゃないですか。でもコンプレックスに思う人がこれを埋めるためにやたらに働いたりとか、やたらに働くとかね、一見いいじゃないですか、一生懸命働いてすごいねみたいな。だけどその一生懸命働く理由が大事なんですよ。例えば私の周りも死ぬ気で働いてる人いるんですよ。もう昼夜問わずもうバリバリに働いてる人いるんですけど、その元になってるやつがやっぱ誰かを見返したいとかっていう、そういうネガティブな気持ちを埋めたいっていうのが欠乏感なんですけど、それだとやっぱ疲弊していくし、お金とパワーが逃げてっちゃうんですよ。欠乏感で動いてると最初の起爆剤ではいいんですけど、お金とパワーが逃げて、まあ一緒ですけどね、お金とパワーはもうほぼ同義語ですけども、スルスルスルスル逃げていっちゃうんですよ。例えば、お金が分かりやすいのであれなんですけど、現象面で言うとお金がたまらないとかね、あんなに稼いでるのたまらないっていうのはどっかで水漏れしてるんですよ。欠乏感から来てるんで、だから欠乏感を埋めなきゃいけないわけですね。杉本さんとかこれずっと言ってるんですよ。15期の方は聞いてると思うんですけど、音声の中で女性があんまり稼ぐなって言ってるじゃないですか。だけどあれは女はその稼がないで家にいろって意味ではなくて、なぜかっていうと杉本さんの奥さんめちゃめちゃ稼いでますから、数千万から下手したら1億ぐらいいってると思うんで、それ、まあ、売上で言うとそれがいってると思うから、めちゃめちゃ稼いでる人なんですけども、そういうことじゃなくて、その女性が稼いじゃう場合って、頑張って稼いじゃう場合って、往々にしてご主人のせいだったりするんですよね。女性が頑張っちゃう時って、うちの夫が稼がないから、うちの夫が不甲斐ないからって言って頑張っちゃうわけですよ。でもそれ今聞いたら分かりますよね、欠乏感なんですよ。夫が頑張ってくれないっていう欠乏感から頑張っちゃうので、頑張って収入が上がっても水漏れしててたまらないんですよ。だから踏みとどまりなさいと、一回そこを丁寧にしてから稼ぐってことを考えなさいよっていうのがよく杉本さんが言っていて、本当にメイクセンスだなと思うんですね。でこれは、英語でも結構そうで、私最初に願望シートとかいろいろ書いてもらったりとか、なんでワイヤレス入ったんですかっていう話を聞くじゃないですか。そうすると、会社で見返してやりたいっていう方結構いらっしゃるんですよ。それから子供に見返したい、家族に見返してやりたいっていうことを言語化される方いらっしゃるんですけど、そういう方が長く続かない確率は結構高いですね。失速したりとかもするし、やっぱそれも欠乏感なんですよね。じゃあ何だったら欠乏感って大事なんですよ。起爆剤としては最初は欠乏感大事なんだけども、すぐに違う風に変えていかなきゃいけないんですよ。それはやっぱり今も幸せだけど、より豊かになりたいっていう風に考えることが大事なんですね。そうやっていって前に進んでいかないと本当に水漏れするので、びっくりするぐらいたまらないですよ、欠乏感でやってると。具体的にどういうことが起こるかっていうと、例えばお金稼ぎ始めますよね。そうすると周りが、愛情とトレードオフでお金を出せって言ってくるんですよ。あ、何々してほしい、これ買って、あれ買ってっていうわけです。そうやってお金がどんどんなくなっていくわけですよ、具体的に言うと。だから、今まず自分が幸せだと思わなきゃいけないわけです。だからやっと話が戻るんですけども、今の自分は幸せだなっていうふうに思えるように家の中をしとかなきゃいけないんですよ。家の中を今幸せ、あ、今の状態でいいやって、とりあえず幸せだなって思わせることが大事です。そうすると人によって何が幸せかっていうのは違うわけですよ。うちみたいに 我が家はですね、物はいらないんですよ。食事がすごく大事で、もう夕飯作るのに1時間半から2時間ぐらいかけて、2時間ぐらいかけて食べてるわけですよ。あーだこーだ喋りながら。それが我が家の豊かさなので、うちエンゲルケースめちゃめちゃ高いんですよね。月の食費どれぐらいだろう、多分12、3万いってるんですよ、2人で家で作る分だけで。やっぱそれ調味料をこだわったりとか、新鮮な野菜を買ったりとかするわけですね。だからそれが幸せだったりするわけです。で、今自分のある範囲で幸せだなってことを認識して、家の中でシェアすることが大事なんですね。そうすると欠乏感で頑張らなくて済むからなんですよ。本当に欠乏感で頑張るとマジ辛いんで、そこをご注意ください。なんとなくわかります、具体的に。で、それを家族でシェアするのが大事なんですよね。家の中で、うち我々はこれで幸せだよね、今すごく幸せだと思わないって、これをやってるからっていうのをすり合わせる必要があるし、で、まあ、家族によってね、幸せっていろいろ違うんで、各々の幸せを追求しつつ、自分と共通の幸せを見つけるってことがすごく大事です。例えばうちの、家族っていうのはすごいこう派手なものが好きだし、私は修道女みたいな生活するのが好きなんですけども、でも2人の共通点は食事なんですよ。だから食事は大事にする、でも各々の幸せだと頑張ろうみたいな感じなんですね。それを全部強制しようとすると欠乏感にまた陥っちゃうので、欠乏感は自分にとってどういうものが欠乏感なんだろうっていうのを常にウォッチしておいた方がいいです。これを言語化できる人がすごく強いと思うんですよね。本当に、あ、これ今自分がこんなにやってるのって多分こういうネガティブな感情を帳消しにしたいからなんだなっていうことに気づくことがすごく大事です。これぜひやってみてください。これをやるとですね、私も家族にいろんなメンバーがいるのであれ分かるんですけども、これが埋まっていくと、まず何が起こるかというとですね、家の中が綺麗になってくるんですよ、どんどん。結局家の中が汚い人っていうのはやっぱ欠乏感がすごく強いんですよね。手放せられない、捨てられない、動かせられないっていうのは欠乏感から来てるので、それが変わってくるんですよね。で、家の中が綺麗になってくる、あと余計なものがいらなくなってくるんですよ。全然買わない。だから昔杉本さんの奥さんの佐藤さんが、まあ、音声で言ってると思いますけども、10円のチョコレートを買うのすらもちゃんと考えるっていうのは本当にそれで、いらないものは一切いらないっていう、欠乏感の塊の人って今いらないかもしれないけど、とりあえず欲しいんですよね。とりあえず全部とりあえずなんですよ、欠乏感の塊の人って。とりあえずなんとか、とりあえずなんとか。だからとりあえずワイヤレス入ってる人もいるんですよ、多分欠乏感が強い人って。今しかないっぽいからとりあえず入っとくって言って結局動けないっていうのは欠乏感なんで、そういうことを気につけていただければなと思います。秋田さん、回答になってます？